今日、詩編の74編を、奇数節を私がお読みしますので、偶数節を皆さん声を合わせて、お読みください。23節までありますが、一緒に詩編、74編を読んでいきましょう。アサフのマスキュール。神をなぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に身怒りを燃やされるのですか。永遠の廃墟にあなたの足を向けさせてください。敵は聖女であらゆる害を加えています。森の中で斧を振り上げるかのようです。あなたの聖女に火を放ち、あなたの皆の住まいをその地まで汚しました。もう私たちの印は見られません。もはや預言者もいません。いつまでそうなのかを知っている者も、私たちの間にはいません。
神よ、いつまでまだまだ死ぬのでしょうか。敵は永久に皆をまたどるのでしょうか。
なぜあなたは見手を、右の見手を引っ込めておられるのですか。その手を懐から出して、彼らを滅ぼし尽くしてください。あなたは身力を持って海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。あなたは泉と谷を切り開き、絶えず流れる川を枯らされました。あなたは地のすべての境を定め、夏と冬とを作られました。あなたの山端の命を獣に引き渡さないでください。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。虐げられる者が癒しめられて帰ることがなく、悩む者、貧しい者が皆を褒めたたえられます、褒めたたえますように。あなたに敵対する者どもの声や、あなたに立ち向かう者どもの絶えず上げる叫びをお忘れにならないでください。生きてると、いろんなことがあります。楽しいこともあれば、嬉しいこともあります。でも、それと半分か、それ以上に、もしかすると、大変なことも、苦痛とか苦難とか、ものすごく忍耐に強いられるようなことがあるかもしれません。楽しいことも結構覚えていますけども、辛いことはもっとなんか覚えてたりもします。私たちはイエス・キリストにあって、その神を知っている者として、その神を求めるんですよ。苦しい時に。で、その苦しい時にどうやって求めるかです。私たちが。自分が困っている時に何か必要のある時に、どうやって求めていますか。この、74編を読んだアサフさん。この人はこう言ってるんですよ。20節、どうか契約に目を留めてくださいって。神に物事を頼むときに、助けてほしいというふうに神に求めるときに、私たちが目を留めるべきは、この契約なんです そして10節から17節にあるみたいに、神がどれだけ力を持っておられる方で、このすべてを収めておられる方なのかということを思い起こして、信仰によって奮い立つ必要があるんですよ。私困った時に、神に祈ってて、助けてくださいって。私はもう二度とこういうことをしませんから、私を憐れんで、助けてくださいって祈ったこともあるし、なんか今自分が祈ってることを神に求めることをその実現してほしくて、お賽銭みたいに献金してた時もあります。逆に、なんか神に対してこう後ろめたかったりして、これをやってないから、あれをやってしまったから、私はその神の前に行って、何かこの今困ってるんだけども、何かお願いすることなんてできないというふうに思って、祈れなかったこともたくさんあります。でもその時に私がその目にしてたものというか意識してたものは私なんですよ。私のパフォーマンスが私の神に対して何かすることによってあなたにこれをしますのでどうかその報いとしてあなたが私を助けてくださいますようにって。善行を積めば神がいつか私をその顧みて私を助けてくださるかもしれないみたいな。こういう奉仕もして、教会も行って、こういういろんなことしますみたいな。私のこの頑張りにあなたが、答えてくださって、私はもうご飯も食べないで断食して祈りますから、この私の頑張りにしをどうぞ、目を留めてくださって、私の声をたくさん上げますから、その声にあなたが耳を傾けてくださいって祈ってた時がたくさんありました。逆の立場になって、逆になってくると、もうどんどん祈れなくなるんですよ。神に助けてって言えなくなるんですよ。いろんなことやってなかったりするから。でもこのアサフさんはどうやって祈ってるかというと苦しい中で。神が真実な方で、神が言ったんですよ。私はあなたから決して離れず、あなたを決して見捨てないって言ったんですよ。また神が言ったんですよ。どんな罪でも、イエス・キリストによって許されない罪はないって。それはただ、ああ、私のその罪をイエス・キリストが十字架で負ってくださったんですねって。そのことを信じるだけで、神はその私の罪やら何やら、咎やら、責めやら、恥やら、全部をイエス・キリストに負わして、私からその罪の、記録を全部消し去るって。神は全て忘れるって。そう約束したんですよ。だから私が何か一生懸命頑張って祈るからとか、私が頑張って何か神を求めるから、私が何かいろんな良いことをするから神が私の罪を許してくださるとか、私に助けを与えてくださるのではないんですよ。神が決めたんですよ。私のことを、あなたのことを愛するって決めたんですよ。イエス・キリストを信じるその信仰によって、神がその全ての罪も、咎も、責めも、罰も、全部、なしにしてあげるというか、その全部、そのゼロにするって、帳消しにするって、イエス・キリストが負うからね。私の代わりに、その罪を負って罰を受けたから。その方法は、信じるという、その一点だけにするって神が決めたんですよ。新しい契約。新約。イエス・キリストと神との間で約束ごとにしたんですよ。キリストが十字架にかかります。私たちのすべての罪を負って。それを信じる者は、すべてその自分の罪が、をイエス・キリストが負ってくださって、そして死なれるって。私のその罪は全部許されるって。その自由を味わうことができるというか、その自由を体感して実感して、その喜びに変わるってすべてが。罪、神にその罪を許されたら、自由になるんですよ。自分を責める思いとか。そういうのから自由になるんですよ。それは私が素晴らしいからじゃないです。私がこの聖書をすべて読んだとか、すべて理解したとか、そんなんじゃないです。神が決めたんですよ、そのように。許すって。イエス・キリストを信じるのであれば、自分のその、自分を責めているその、罪を、責めを、イエス・キリストに神が負わせたって。それで私は神から責められることがないということを信じるのであれば、許すって。私たちの祈りはそうあるべきですよ。 自分のなんかを信じるんじゃなくて、自分の頑張りを信じるんじゃなくて、罪滅ぼしのためにこれからこういうことをしますからって、そういうことで許されることはないんですよ。罪が許されるのは、私たちの罪悪感や罪責感全部なくなるのは、イエス・キリストがそれを追ってくださるからです。それを信じることによって、全部許されるんですよ。イエス・キリストの、また神の約束を信じることによって、神の力を信じることによって、神は私たちに、その恵みを注ぎ、助けを与え、必要を与えてくださるんですよ。まるです。そこに私のなんか、何かは必要ないんですよ。必要だとすれば、自分の無力さを知って、神の前に、ごめんなさいって、こんな私でも、その神が憐れんでくださるというその信仰を働かして、神の前に出ていくだけですよ。その信仰がなかったとしたらですよ。それすらも祈っていいんですよ。私そんな信仰もないんですって。私のことを憐れんでくださる、私のことを愛してくださるという信仰もまだ今働いてないんです。でもそうやって聞きましたって。だからあなたの前に出ていきますって。私をお助けくださいって。じゃあ必ず、神はその真実で正しい方ですから。ご自分のその真実さにかけて、私を、あなたを助けてくださいますよ。その罪を許してくださいますよ。そして自由にしてくださいますよ。必ず。私が約束してるんじゃなくて、神が聖書で約束してるから、そうなるはずなんですよ。その、毎日毎日、神の約束を握って、自分のなんか偏見とか自分の中にある、先入観とか、そういうのから本当に自由になって、毎日歩んでいくことができますように。祈りの中でも苦しい、苦しいとかじゃなくて、自分を見たら苦しいですよ、そりゃ。不完全なものを見てね、この不完全な私が許されるなんてありえないから。でも神を見ると、そこに恵みがあるから。その神の恵みによって、この不完全な、どうしようもない私を神は許してくださるんですよ。助けてくださるんですよ。私を見るんじゃなくて、自分を見るんじゃなくて、神を見るんですよ。そういう、デボーションというか、神とのその関係を毎日、交わりを保っていくことができますように。